千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいておりますのは、千原スポーツラボ松山フェニックス代表千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
さて、今年度最後の放送になっております。
はい、
まずはですね、松山フェニックスの最新情報からいきましょう。
3月22日、先週の日曜日ですかね、
はい、
急遽ちょっとマンダリンパイレーツさんと、
はい、
まだ交流戦やりましてね、はい、で夢監督の方からも、酒井コーチからもね、最後ちょっと調整でね、ちょっとうちと試合がしたいということで、
なるほど、
なんとか組めましてね、
はい、
マドンナスタジアムでちょっと試合したんですよ。
うん、
はい、まあ、結果から言えばですね、3対3の引き分けということで、
あら、いい試合。
はい、それでうちが、田中が先発しましたよね、うん、7回、
はい、
あと単にリレーして、マンダリさんは林君が先発しましたね。
お、松山商業、
5回投げましてね、
はい、
またね、マンダリの4番の高橋君に、
はい、
これまたスリーランホームラン打たれましてね。
あ、そうなんですね。
これいいバッターですね。はい、
まあね、注目の選手という、ね、そうそうそうそう、上がってますね。
はい、まあ、林君や、まあ、注目のね、
投打の注目、
そうそうそう、この間ね、監督からもお話があったようにね、投打の選手がきっちり投げて打ってね、はい、
じゃあもうね、マンダリンさんの方も、マンダリンパイレーツも四国アイランドリーグが
開幕してますんで、はいはい、それでうちもね、重松君が先生のね、うん、タイムリー打ったりね、だんだん形になってきましたね。
な
かなか中身の濃い試合だったですよ。
はい、まあ、マンダリンさんとっても言うたらね、開幕前にいい形のゲームができたし、
そうそうそう、
フェニックスに関しても、はい、いい内容でやれたと。
だからね、もう両チームともね、今年のシーズンを裏の意味でもね、これなかなか今年は楽しみですよ。
そうですね、
はい、
ぜひね、独立リーグのマンダリンパイレーツ、そして我らが社会人野球松山フェニックスを ね応援していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
さて、今回はですね、久々のゲストなしで、
なしでね、はい、まあ、今年1年間こうあっという間だったんですね、関さん。
そうですね、やっぱりね、今年は野球以外のね、
はい、
ゲストの方もたくさんお迎えしました。その中で今日は、
はい、
千原さんと2人で特に高校野球のお話を中心に、
そうですね、
やっていこうと、
はい、
ちょうど今だ選抜高校野球がやってます、
ね、今やってますし、まあ、春のね、県大会も今、
そうです、ね、
開催されてますんですね、
はいはい、まあ、そんな話題で今日はゆっくりとお送りしていきます。は
い
は
い、お願いいたします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ、今回はですね、千原さんと2人で、特に高校野球のお話を中心にしていく回でございます。はい、先日ですね、僕の知り合いの人にたまたまこの番組を聞いた方に言われたのが、野球の話を好きなように喋れて楽しそうやねって言われました。
そう、だからそうですか。
やっぱり野球好きの方ってみんな野球トークってしたい人が多いんですよね。
そうで
し
ょうね。
でそれを公共の電波でなんか野球の話を楽しそうにしてるんで入りたいとか言ってました。
いや、まあ、僕もこれ、まあ、野球ずっとやってますけど、
はい、
あんまりこれ、まあ、仕事という感じでやってないですもんね。なんか普段こういっぱい飲みながら喋ってるような感じでね、
はい、
関さんとやってる、まあ、僕もだからあんまりこう負担もないし、緊張感もないんですけど。
いやいや、緊張感持ってますよ。いやいや、一応
最初はね、あったんですけど、なんかね、本当にだからいろんな意味で野球のことも振り返れますしね。
そうですね、
で皆さんのご意見もね、いろいろ、はい、リスナーの皆さんのご意見もいろいろ聞いてね、
うん、
新しい発見があったりしますしね。
そうですね、だから、まあ、今年度は今日で終わりですけども、
はい、
まあ、新年度からね、
そうですね、
もしこんな野球の話、こんな話聞いてくれとか、野球に関するメッセージとか、
はいはい、
もちろん野球関係なく、こんなゲスト呼んでほしいとか、
いや、それはね、ぜひともね、リスナーの皆さんにね、要望出していただければね、
そうですね、
なんとかお願いしてね、出ていただけるようにしたいと思いますよ。
はいはい、で皆さんもね、こう入ってきてもらうような、ね、形にしたいなというふうに思っております。一応なんかもう番組冒頭ですけども、この番組専用アドレスがちょっと今まだないんですが、
はいはい、
ひとまず rm@joeufm.com、 小文字で rm@joeufm.com、千原スポーツラボ宛てというふうにね、
はい、
送っていただければ我々に届きますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。さて、高校野球の話いきますけども、
はい、
現在も春の選抜が
選抜やってますでしょ、
やってますね。さ
んあのね実は私のねあの幼馴染で親友がね、はい、実は甲子園球場の近くに住んでるんですよ。
あらある意味羨ましい。
そうなんですよ。でねあのこれでちょっとあのちょっと手紙とあの写真を送ってきましてね、これなかなか皆さんご存じないんじゃないかと思うんですが。
何の写真ですか。
あのねこれ関さんちょっと見てください、まあ、今写真を持ちましたけどね、ちょっと甲子園球場の周辺の道路の歩道上にですね、はい、歴代の優勝校名を刻んだね、はい、記念のポールが、ポール、野球のボールの形したねこう、はい、ポールが立ってるんですよね。
あ、ほんとだ。
そこにあの、まあ、優勝校の名前がこうずっとこう、うん、入れたポールがずっと170本立ってるらしいですわ。
これはだから夏の優勝校と春の優勝校、
そうそう、選抜とね両方の優勝校が全部こうざーっとこうね170本甲子園の周りをずっと歩道上にこう多分ポールがあるんでしょうね。
本当やこんなのあるんですね。全然知りませんでした。
意識して僕も全然知らなかったね、はい、いやこれちょっと写真送ってくれたら早速皆さんにちょっとお知らせせこれせないかんと思いましてね、
うん、はい、すごい第2回1925年松山商業って書いてます、ね、
そうなんですよ。それで
なんか年季の入ったポールですね。
そうなんです。これねどうも2000年の前半ぐらいですかね、まあ、高校野球の聖地ですからね甲子園、うんうんうん、西村氏がねあのそれをアピールするために、はい、あの建立されたらしいですね。
結構あれじゃないですか、愛媛の学校も何本もあるんじゃないです
か、うん、いやもちろん松山商業がかなりの本数あるんじゃないですか、
松山商業で何本ですね。多分春夏合わせて6回優勝してますから、
はいはい、
6本あるんですよ。
そうでしょ。あと宇和島東さんも、はい、選抜優勝してますでしょ、
はい、であと選抜でいくとサイビー、
そうそうそう、
で夏でいうと他に
西条高校、
はい、それから松山東も昭和
25年、これはね、そうそう、これはあの松山商業とねあの東高校が一緒に合同の
チームで、
そうそう、はい、昭和20何年でしょう、20、
それが昭和25年ですね。
25年ちょうど学校
改編、学校がね変わるタイミングでということですね。
松山中学から高校に変わる時ですかね、はい、あれ、はい、旧制から新制に変わる時かな、
うん、でこれちなみに昭和34年の西条高校が夏優勝した時は、そうそうそう、これ千原さんにとってはメモリアルな、
そうなんです、このだからこの年に私生まれましたんで、ね、でその年は前ラジオでもお話したと思うんですが、はい、社会人野球は丸善請求が全国制覇してるんですよ。
なるほど、
都市対抗で私の生まれた年に、
じゃあ高校社会人と愛媛がいたわけですね。
だからパレードがねあの時多分両方まあ、西条は当然西条市であったんだと思うんですが、はい、だから私のじいちゃんばあちゃんが聞いたのは、うん、あの中野川通り、なんせこの街中をね、
ええ、
丸善がオープンカーに乗ってパレードしたというの
を、あ、そうなんです
ね、聞いたことありますよ。私はまだ生まれてないですからね、あれ、
あれ甲子園優勝した時とかも、はい、一応パレードみたいなのやってるん
ですか。やってたと思いますよ。だからあの延長18回の時やったでしょ、
はい、松山商業、
あの時は僕はあの写真とかいろいろなんで見ましたね。
あ、そうですか。
市内をね、あの松山商業オープンカーでこうバーっとね、
うん、
中野辺をこう、それは聞きました、おじいちゃんおばあちゃんからね。
ね、あの NPB の、ね、チームがない分なんか、ね、そういう、こうパレード見る機会ってなかなかないじゃないですか。見たいな。
見たいですよね。
見たいな。いや社会人はね松山フェニックスが、
社会人がこれパレ松山フェニックスがパレードするってこれ大変なことなんですけど、まあ都市対抗で優勝でもすればね、
うん、
パレード、あのだから高校野球はもう可能性がないことはないんで、まあ、うちも多少あるかも分かりませんが、
うん、まあでもね、そういう愛媛のチームが優勝してのパレードっていうのもね、なんかいつかやっぱり見てみたいですね。
そうなんですよね。
まあいろいろこう歴史がね、こう感じる。これぜひね、もし甲子園、タイガースファンの方もね、愛媛多いですから。
そうなんですよ。高校野球に限らずね、阪神戦を見に行かれた時にね、ぜひともね、皆さん探してみてください。
そうですね。ぜひね、そちらをね、見て、
そうですね。
愛媛のこう誇りをね、感じてもらえたらいいのかな
と思います。いや、これもね、私、新聞記者やったんですよ。この僕の友達、
ああそうなんです、
大原浩二君っていうんですけどね、
へ、
はい、彼も中学校から野球部、道後中学の一緒に野球やってたんですよね。
あ、そうなんですね。
で東高でも野球やって、でその後愛媛大学から新聞社へ、
うん、なるほど、
はい、
でもいいですね、野球好きで、
そうなんです、
甲子園の近くにね、
そうなんですよ、家があって、羨ましいですよね。
羨ましいですね。
だ今度訪ねていって一緒にね、これ試合見たいなと思ってね。
そうですよ。ぜひね、夏は絶対愛媛県の高校出ますから。
そうそうそう。
いやね、本当ね、選抜は愛媛の学校が出てませんので、全く周りでもね、話題にする人はいません。私の周りも。まあ僕は高校野球好きなんで、まあ見ますけども。
いやだけどね、やっぱりこれはやっぱ高校野球はね、ちょうど春のね、
うん、
ちょうど今の時期、いや僕はやっぱりどうしてもテレビつけてね、
そうですね、
やっぱ試合見ますけどね。
まあ、愛媛関連 で行くと、うん、あの以前ねゲストに出ていただきましたの宇和島ボーイズの
小
川さん、
はいはい
はい、小川さんがねあの中学まで見ていた
大阪桐蔭のね、
はいはい、4番バッター谷淵くんというのはその宇和島ボーイズ出身です
から4番打ってますもんね
4番打って鋭い打球をしてますよ。
英明高校もね四国では唯一頑張って、
はいねええとりあえずこの収録時点ではベスト8に進出してると、う
ん、勝ちましたんでね、はい
はい、英明もねあの香川の選手が、ね、多いチームですから
そうですで実はあのうちのね年下に行った時の、選手の相田真嗣君の息子さんがね、はい
う
ん、長男があの英明高校へ進学するんですよ。
へ、
まあ、今度は4月からね、はいはい、英明高校で野球 するようになってますけど
なるほどね、
はい。
千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち さてちょっとね僕高校野球見てて、はい、これは千原さんに聞きたいなと思ったところがあるんですけど、
はいはい、
あの今回ね見てて、うん、ランナーがサードにいて、
はい、
あのスクイズじゃなくて、
うん、あーはいはい
分かった
いわゆるエンドランでしょ。
一番あの今回結構ね注目されたシーンがあの花咲徳栄が満塁で、
うん、
あのセカンドランナーを走らせて、
はい、
でヒッティングですよね、
はいはい、
でそれでいわゆるツーランスクイーズみたいな形、
うん、
結局ショートゴロで2点入るっていうのをやってましたけど、はい、でどっかのチームもスクイーズじゃなくてランナー3塁にてエンドランで1点取るっていう、
はいはいはい、
だからあバントじゃなくてそのなんかエンドランで他にもあってその時の実況の人が今年はなんか目立ちますねみたいなこと言ってました。
今年僕もテレビで何チームか見ましたね。あの三塁でのエンドラン。
そうそうそうそう。
でこれはね、あの関さん実は軟式野球はもう昔からやってますから。
ああ、王道の戦法。
もうこれはね、あのスクイズよりも逆にバントするよりは、はい、エンドランが多いと思いますよ、軟式は。
ああ。
はい。僕らもやったこともあるし、いろいろ大人になってから軟式のね、
うんうん、
天皇杯とかね、ああいう国体なんかの予選なんかはもう全部全国大会でも結構やってますもん。
ああ、そうですか。
はい。
なかなかね、高校あの公式の方ではね、うん、あんまり僕これまでそんなに見なかったシーンではあったんで、
いやこれやっぱり当然ね、あのリスクも ありますからね、
はい、
だから軟式の場合はゴロになれば跳ねるじゃないですか、うん、ボールがね。
あ
今は多少ね、今のボールはちょっと跳ねにくくなってますけど、
うん、
やっぱ跳ねますからね。
そうか、うん、跳ねた分
要はもう一回地面にバンとつけば大体成功する可能性が高いことですよね。
確かにやっぱバントで打球殺しすぎても
そうそうそうそう、
あれか、
スクイズよりは
跳ねる方がいいのか、
うん、でスクイズよりはリスクが少ない、あの軟式の場合はね、
うん、
あの逆にバントよりはもう多いですよ、うん、そういう作戦取るのが。ただ公式のフライがあったら終わりですからね。
そうでしょ、
そうそうそうそう、ライナーとか、まあ、フライでもね、あの内野フライやったらまあ帰れますけど、うん、あのフライというかあのライナーとかね、
はいはいはい、
うん、それとバッターが空振りすればもう完全にアウトですからね。
とかね、あこういう戦法なんかね、うん、出てきたんだと思って、うん、
だからね、あのランナーされる、まあ、セーフティースクイーズがありますよね、はいはい、まずあのディスボールのスクイーズがある、うん、それとセーフティースクイーズがありますでしょ、はい、それとあのいわゆるゴロスタート、
はい、
でギャンブルスタートというね、あ、まあ、いわゆるもうギャンブルですよ。だからバッターを振り出したらもうバッといってね、はいはいはい、インパクトし、まあ、これなかなか難しいんですよね。うちなんかも何回かその、ね、そういうことやったことありますけど、なかなか成功しそうでしない、
うん、
だからセーフティースクイーズが一番今ね結構、うん、まあ、一時ね、はい、ずっと流行ってましたけど、
だからピッチャーによってまたバッターによってはその、まあ、このバッターだったらバントよりもそのエンドランの方が可能性が高いという監督の判断、
まあ、もちろんそうでしょ
う。
でだからまずバッターがミートがうまい選手、ね、当ててなおかつゴロ打たないかもわけですから、
はいはい、
かといってね、あの上から叩いてゴロ打とうとした時にね、これボールの上叩いたりすると結構あるんですよ、
はいはいはい、
だからで多分力の強い球の時はやっぱりこうグッとホップしてくれるのね、うん、やっぱストレートの力の球の時は負けたりするでしょ、
はい、
だからこれそうは言うとね、そんな簡単にはできないですよこれ、ね、まあ、それなりの練習もしてね、やっぱり実戦でもやってないと、うん、急にやれ言うとあってね、でやっぱりどうしてもね、そのゴロ打たないかもって当てに行こうとするじゃないですか、
はいはいはい、
そうなった時に割合ね、ヘッドが効かずにフライ上がるのが多いんですよ。
なるほどね、
これはだから本当にやっぱ日頃からきっちりそういう練習をね、
うん、
それとやっぱやれるバッター、だからそういうサインを出せるバッターっていうのはある程度決まってると思うんですよ、
まあ、ですよね、
でランナーと組み合わせがあってね、
あれだから面白かったのは、うん、あの徳原セカンドランナーダイソー出してるんですよ、その前に、
うん、それはもう明らかですよ。
そうそう、だから、
う
ん、多分狙ってたんだと思いますけど、
そういうことです、
練習でもやってて、ツーランエンドラン、
うん、
みたいなね、
足を使ったね、そういう戦法で、まあ、使うとすれば例えば序盤とかね、
はい、
まだ0対0とか競っとるときは多分あんまやらないと思います。これ
そうですね、
どっちかと
終盤でした
からね。そうそうそう、とどめ刺す、まあ、最後のね、
最後 の,
最後のあと1点どうしても欲しいときにやったりとか、はいはい、それとそれもランナーとバッター組み合わせが良かった時ですよね。
そうですよね、まあ、うん、その時ね、ちょうどその試合はあれ東洋大姫路ね、トッカル勝ちましたけど、うん、大して打ってないですからあの試合。
そうですよね、
はい、ほぼ打って取ったというよりも、うん、そういう作戦で点取って勝ったみたいな。
そうですね、
面白いなと思って。
当然だからピッチャーのコントロール、相手ピッチャーもコントロールが良くないとなかなかできないですから、
ね、そういうことですよね。あれ球のピッチャー
でやりたいです、ね、もう一番できない、やりにくいのがね、はい、球は速いけどもうフォアボール何個も出すようなね、
はい、
こういうピッチャーの時はなかなかそういうスクイズ自体も出しにくいじゃないですか。
はいはいはい、
だからその辺は難しいところですよね。
ね、
だから日頃からそういう練習はきっちりやられてるんでしょ。
何年か前の双日のスーパー内野シフトとかね、5人シフトとか、いろいろこう昔あった戦術だけども、何かこう今にアップデートしてこうやってるようなものがね、出てきてるのも面白いなというふうに思いました。そして千原さんも高校野球で一つ気になることがあるという、う
ん、そうなんですよね。これね、ちょっと、まあ、インターネットで皆さん見られた方もおられると思いますがね、
はい、
今ちょっと、まあ、いわゆる石油のね、は
い、
ええ
、いろんな物価高ですね。
そうそうそうそう、
戦争もいろんな影響もあって、
そうな、はい、イラクのね、ホルムズ海峡のね、はい、あんな件とか、まあ、いろいろあるんですが、ええ、まずガソリン価格の高騰ですよね、はい、それと物価高、食料品ね、
はい、
これがねやっぱり僕はスポーツ、特に部活とか、いろんなに影響してるんじゃないかということですよね。
はいはいはい、
といいますのは大阪桐蔭のね、これ記事関さんも見られたんでしょ。
あ、見ました見ました、はい、いわゆる大阪桐蔭も苦慮する物価高っていう記事が
選抜のね、
ヤフーニュースでありまして、
うん、はい、部活の場合、野球の場合ね、いろいろ当然バスとかマイクロバスで移動したりするじゃないですか、はい、これのガソリン、いわゆる燃料の高騰、うん、それと寮があるでしょ、
はい、
特に私学は寮をお持ちの学校多いですから、そこの食費、
うん、
これも値上げでね、
そうですね、寮費の値上げみたいなね、
はい、そうなんですよ、まあ、そういう意味でね、
そもそも道具がまた高いです
からね、まあ、道具はね、これは僕は心配なのは、本当ボール代がまた上がらせまいかと思ってね。
あー、そうですね、
ボ
ールが今1個いくらでしたっけ。今、ね、社会人でいくらですか。
社会人試合球があるでしょ、
はい、
いくらぐらいだと思います関さん。
まあ高いっていうイメージで1000円。
今1200円、
1200
か、200からまだ上がっとんかな、ちょっと僕も1200円ですよ。だからフェンス立ち上げた時がね、あの時が何倍やったかな、あの時でも1000円ぐらいやったんですけどね、うん、1000円か1100円か、まあ
上がってますよ、ね、
練習級があるでしょ、
はい、
練習級は明らかに上がりましたね。
そうです、知らない人からすると、試合球とね、はい、練習してるボールね、やっぱちょっと値段というかね、
うん、
その試合のいいボールをね、そのまま練習で使ったらこれはお金持ちませんから。
そうそうそう、練習球もね、一時僕らがね、だから20年ぐらい前なんかは多分400円とかね、
はいはいはい、
そんなもんだったんですが、今も倍じゃないですか、ほぼ倍になってるんじゃないですかね。
高いし、でなんか多分この記事とか載ってたのかな、うん、どっかの、ね、普通のやっぱ野球部の監督さん、うん、やっぱもう年代遅れというか、肩がねちょっと古い形のバットとかでなんとかみたいな、ね、
はいはい、
そんなもう最新のバットなんか買えませんみたいなね。
だから金属バットもそうですけど、はい、我々社会人キーでしょ、
はい、
キーのバットも上がったですからね。これだから練習用バットなんか本当ね5、6000円だったんですよ1本、
はい、
今もう1万円超えてますから、下手したら。竹バットでも、
はい、さんね、はいはい、
昔は練習は竹バット、
はい、竹バット
だいぶ軽くなってね、我々の時の竹バットって言ったらもうこれ重いしね、1キロぐらいあったんですよ。で打った当たって芯に当たらんかったらもう手が一通って痺れてたまらなかったんですけど、はい、今の竹バットだいぶ性能も良くなってるんですがね、これも上がってね、だから試合用 の, それこそね、 今多いのはあれですよね、メイプ ル,
メイプル、
はい、これが多いんですけど、青玉とかね、
はいはい、
ホワイトアッシュとか、うん、まあ、これもう試合の場合打ちた選手でも下手したら2万円ですよ1本、
はい、
1万5000円とか2万ですから。
それがねもう折れたらね、
それがもう試合で一球投げてボキッとって泣いてましたけどね選手が。
そうなんですよね、よくね、普通にプロ野球とか見ててあバットが折れましただけど、これ実際社会人野球特にクラブチームの選手ってもう死活問題です
もうね、泣きそうな顔してますよみんな
っていうことですよね。
本当にだからもう本当バット代道具代ね、うん、まあ、物価高騰がね、これがもういろんな意味でね、スポーツのいろんな
そうですね、
ことに影響してますよね。
はい、となるとね、だからまあ野球はね、特にこう男の子の方はやっぱり減ってますから、
そうですね、
まあ、ね、そういうところももしかしたら影響があるのかなというところもあるかもしれませんね。
まあ、それはあるかもしれませんね。
はい、
高校生の場合ね、やっぱりどうしてもあの各試合行ったりとか、だからその辺もいろいろ考えないかんないかと思いますよね、これだけ物価が上がってね、で毎週毎週遠征とか行ってますとね、これかね、もうお父さんお母さんの負担も大変でしょうからね、これ
大変ですよね、
大変ですよ、で野球の場合またユニフォームとか、まあ、お金かかるでしょ、
はい、
でまたバッグとかなんとか で、はい、で応援する時のお父さんお母さんにシャツも揃えねえかとか言ったらもうこれねちょっと僕ら見てこれ大変じゃないかなと思いますけどね、
いや本当です、
うん、
それを考えるとね親御さんの負担がね結構あるん
で、ね、本当ね、なかなか野球、
ね、
うん、特に野球が一番かかりそうな気がしますよね、
うん、まあなんかね、いろいろちょっと俺の高校野球の話をねしてきましたけども、まあいろんなところで、ね、まあ、これから考えなきゃいけない部分っていうのは
そうです、ね、
たくさんあるのかなっていう感じ
で、
ね、
はい、だからこれはもうあの本当にあれですよね、お子さんも減ってますし、うん、あのあれですけど、かといってね、減っとるからも減ってほったらかしでいかんですから、
そうですね、
当然いろんなことを考えて、これはもうだから野球やってる人間、うん、まあ、いわゆる全体でね、これ野球に限らずですよ、うん、どんなスポーツでもね、やっぱり今現在頑張ってるお子さんがいらっしゃるんであれば、
うん、
当然支えてあげないかのは大人ですからね、はいはい、だからもう関さんね、お父さんお母さんもこれね、なんか我慢してね、子供さんのためにおそらくやってるはずですよ、
はいはい、
まあ、それはね、だからもう社会全体で支えるような形をね、
うん、
取っていかないかんと思いますけどね、
スポーツを取り巻く環境っていうところ
で、
ね、環境いろいろ考えていかなきゃいけないのか、
は
い、
あとはもうね、工夫もして、
はい、
いろいろ合理的な、もういろいろ皆さん考えてね、うん、だからそれは時間である、練習のやり方であったりとか、
はいはい、
ね、これまでのね、うん、まあ、練習試合のや組み方にしてもそうですよ、
うん、徳橋さんね、これからあの部活の地域移行というのがね、
う
ん、
そうそうそう、
どんどん加速していきますから、
まあ、それもありますしね、だからもう昔みたいな遠征をね、もう昔だから僕らあのそれこそ江川投手の時代なんかはね、
はい、
招待試合なんかとこう江川もう全国いろいろなところへね、もう金曜日ぐらいからずっと行ったりして、はいはい、沿線でこうやってね、興行みたいなもんですよね、
そうですよね、人気校ってね、そういうのありますもんね、
だからもうそういうのはもうね、やっぱりなかなかこれから難しいでしょうね、うん、
ですね、
だから僕はね、高額戦、まあ、これ人数がある程度限られる、はいはいはい、言いますけど、だから遠征課でもあの高額戦最近どうなんですかね、高校野球でも高額戦なんかあんまり、うん、
だって部員がだって何十人100人っている学校はね、うん、やれるでしょうけど、
そうそうそうそう、
まあ、ただね、やっぱ地域でね練習試合をこうしながらっていうところもうまく活用してもっとっていうところですよね、
そうそうそうそう、そうなんですよ、だから逆にあの、まあ、県内でいろいろな意味で高額戦あの練習試合とかね、
うん、
まあ、そこらみんないろいろ工夫をしてね、
はい、
まあ、選手の意見も聞きながらね、
うん、
まあ、そういう時代ですから、
そうですね、はい、またね、ぜひ皆さんもいろいろ野球に関してね、特にこう思うことがあれば、
う
ん、
そうそうそう、
ぜひよかったら、皆さんも会話に参加しませんかということで、
そうですね、
ぜひこの番組
ぜひともいろんな意見を聞かせていただいて、私も勉強したいと思いますので、
はい、メッセージ送ってください、はい、
よろしくお願いします、
もう一回言っておきます、 rm@joeufm.com、 千原スポーツラボ宛てでお待ちしております、
はい、お願いします、
千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち、
千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち、エンディングです。さて今年度の放送は今日で終わり
ですが、そうですね、もう本当に1年間皆さんありがとうございました、はい、も
うありがとうございました、本当ゲストの方にも支えられまして、
そうなんですよ、ね、もういろんなゲストがね、ゲストの方来ていただいてね、
はい、
野球に限らず、まあ、バスケットはじめね、
はい、
いろんな方も本当にお忙しい中来ていただいて、本当楽しかったですね、
そうですね、
はい、
あ、これを今週言わなきゃいけません、
はい、
愛媛オレンジバイキングスプレーオフ進出おめでとうございます、
あ、そうそうそう、実はですね、はい、今日ちょっと伊予体育館、
はい、
私お邪魔しますよ、日曜日だから山形とね、
うん、
15時から、
はい、
15時、ま、5分か伊予市民体育館であります、それで例のキャサリン・ラビットさんが、
あ、キャサリン・ラビットさんが、
キャサリン・ラビットさんが、
はい、
出ますからね、
なるほどね、シニアレディース
チア、ハーフタイムで、
なるほど、
お姉様方の踊りもちょっと見に行かないかんしね、ちょっと行ってきますよ、
盛りだくさんですね、
そうですね、
はいはい、ということで、
はい、
オレンジバイキングスの試合の方もね、
はい、
ぜひ皆さんよかったら見てください、
でまた来年4月以降、うん、プレーオフがありますので ね、
そうですね、
ちょっと、ジャンさんお呼びしてね、うん、ちょっとまたいろいろね盛り上げていきたいと思います、
そうですね、はい、はい、というわけで4月以降もですね、またこの時間でこの番組続いてまいりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします、
なお過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひこちらも聞いてみてください、それではまた来週です、
はい、千原ひろしでした、
ナビゲート FM 姫アナウンサーの関千里でした、この番組は白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、
加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。